社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
でライブドラをやめれるのはもう少し経ってからやめれた。
やめれるというよりは代表取締役になった時点でいずれにしても僕もいわゆる旧経営陣の一名みたいな感じのくくりなので、退任してもらうしかないけれども、新しい取締役を開くか選ぶには臨時株主総会開くしかないので、そこまで代表がいるっていうことで、だからもう就任した時点で3ヶ月後に退任する予定の就任っていう感じですよね。
なるほど。じゃあもうちょっとした後処理をなさった。
そうですね。そういう感じですね。
なるほど。ありがとうございます。で、その後、もともとの名前ゼロスタートだと思いますが、
はい、ゼロスタートコミュニケーションズっていう名前で作って、はい、その後ゼロスタートに変えて、今ゼータに変えたっていう感じです。
はいはい、そちらをご創業なさったんだ。こちらはどんな会社を作ろうなんて思いでお作り。
いや、だからね、やりたくてやったわけじゃなかったので、まあ、ライブドアにも残れないし、かといってね、転職活動するわけにもいかないので、うん。だから、まあ、自分で会社作るしかないのかと思って、あんまり最初は、これっていう強いモチベーションがあって、これどっかのメディアのインタビューで10年以上前に、作りたくて作ったんじゃないっていう話をしてるんですけど、まあ、やっぱ大変ですよ、企業って。なんかね、世の中ではもてはやされますけど、そんないいもんじゃないと僕は思うんですけど、最初はビジネスプラン、これがあればすごい儲かるとか、世の中のためになるって強い思いがあって始めたわけじゃないので、やっぱそれ最初なかなかうまくいかないですよね。これこそ儲かる、この技術を作ったら世の中を変えられるっていうのから始まってないから、最初はやっぱこう、で、僕もエンジニアだったんで、お金儲けとかマネタイズはそこまでやっぱ知識、経験がなかったんで、まあそこ手探りでやってて、で、1年ちょいしたらもう会社の資金も底をついて、まあちょっと倒産寸前ぐらいまで行って、で、そこからなんとかこう、はいつくばって、まあやってたらそのうち会社がなんとか軌道に乗ってきて、みたいな感じでしたね。
なるほど。で、まあ少ししばらく経ってから、サイジニアさんの代表取締役になれてらっしゃいますが、この間の経緯っていうのはどんな経緯でいらっしゃいますか？
まあ、サイジニアのっていうのは相当後の話、もう本当最近のここ3年ぐらいの話なので、その後会社が倒産しそうになって、やむなくその受託開発とか、やってる中で、でも受託開発絶対って未来がないから、自社製品が、儲からなくてもいいからやって、いずれこれが儲かってくれればっていうことでやって、で、でもね、その自社製品が収益化するまで7年ぐらいかかったんですよね。で、7年経ってやっと、こっからは自社製品やれば、会社成長するっていうところに来て、まあ自宅とかそういう以外の事業全部やめたんですけど、その後で、で、そっから4年ぐらい経って、まあ会社もそこそここう、軌道に乗ってきたときに、その、もともとゼータって、で、レコメンド事業が最初の事業だったんですけど、サイジニアも最初の事業がレコメンド事業だったんですね。でも、レコメンド事業って、そんなに儲かる事業じゃないんですよ。だけど、当時、結構盛り上がったんで、レコメンドで起業した会社っていっぱいあって、他にブレンパッツさんとかアルベルトさんとか、でも、ブレンパッツさんもアルベルトさんも亡くなっちゃいましたけど、今、レコメンドメインでやってる会社って、まあ、シルバーエクさんぐらいしかないので、まあ、マーケットが小さいところでみんな飛び込んでたんですよね。だから、サイジニアとのやり取りしたのはもう5年ぐらい前なんですけど、その頃はみんなレコメンドがメインの事業の会社はなくて、で、共通の知人の仲介で、どっちかがどっちかのレコメンド事業を買いませんかと、いわゆる合唱連行ですよね。やりませんかって話したんですけど、まあ、まとまらなくて、どっちもその金額では売りたくないな、みたいな感じで、まとまらなかったんで、まあ、また縁があれば、みたいな感じだったんですけど、その後、ちょっとした後時に、ちょっとまあなんかひらめいて、で、いっそのことじゃあ会社を一緒にするっていうのは、どう思いますかって言ったら、それはすごくいいですっていう回答があって、サイジニアの方から。とはいえ、サイジニアその頃、まあそんなに事業は好調ではなくて、まあ業績も株価もちょっと、まあそんな堅調ではなかったんで、で、ゼータは儲かり始めてきていて、もう軌道に乗ってきたってところで、まあそこでもなかなかまとまるもんでもなく、2年間、つかず離れずみたいな感じで話をして、途中でね、破談にも何回もなりかけて、サイジニアの方から、もうちょっとかなり検討が長引いてるんで、そろそろ、決めていただかないとみたいな、他の M&A の案件もあるんで、まあそれだったらやめてもいいですよみたいな話をしてたんですけど、まあ、幸いこう決定的なブレイクもせず、で、ある3年前ぐらいの時点で、じゃあもう、機も熟したかなと思ってやりましょうかって言って、まあ、本格的に交渉を始めて、そしたら、まあ、そこから割とトントン拍子で、デューデリジェンスとかいろいろ詰まっていって、まあ、話がまとまったって感じでしたね。
なるほど。 大変面白いですし、素晴らしい勉強になるお話でございまして、ありがとうございます。もしそうしましたらですね、サイヤ株式会社の事業内容をですね、ぜひ宣伝方ご説明いただきたいんですが、どんな事業
これがですね、M&A したとき、3年前は、売上は最重要なのが高かったんですね。で、利益はゼータの方が多かったっていう形だったんですけど、だからまあこの2本柱で、最重要は当時広告事業をメインでやっていて、あと MEO 事業とかをやっていて、ゼータは CX 改善事業っていうのをやっていたんですけれども、じゃあこの2本柱で会社を成長させましょうって言ってたら、M&A して1年後ぐらいに、その広告事業は急速に不調に陥って、大手クライアントからの解約がこう、どんどん来る。まあもうクッキー規制っていう流れがあるんでね、あったんで、もうそれを思い切って1年前に売却したんですよね。だから、M&A した当時は、この2本柱で伸ばしていこうっていうのが1年でその前提が崩れてしまって、じゃあ、もう CX 事業に一本化しようと。去年はね、すごい大変で、まあ、筆頭株主のソフトバンクさんも株を売りますって言って、で、メイン事業の最大手クライアントも解約しますみたいな話で、でも去年の着地なんとか頑張って、期初の業績予想はなんとか、超えて達成できたんですけれども、まあ去年は本当大変なね、1年で、だから当初は、思ってたビジネスモデルと今は結構変わってきましたけど、でも、思った以上に、もともとゼータがやっていた CX 事業が、この3年ぐらいで3倍ぐらいに成長してるんで、まあ、必然的にそうなってきたかなって。だから、確か M&A の決まる前の年の、営業利益がゼータ2億1700、800万だったんですけど、今期はね、業績予想の段階で6億2000万かなんかで、今日ちょうど、業績予想の情報修正のリリース解除したんですけど、まあ、それを超えて着地しそうなんで、まあ、ほぼほぼ3倍ぐらいにこの3年間で伸びているので、まあ、これは非常に良かったなという感じですね。
なるほど、ありがとうございます。そうしましたら、全く違うご質問もさせていただければと存じます。はい、好きなもの、好きなことを事前にお聞きしまして、これ本当素晴らしいお答えです。仕事、読書、猫、ゴルフ、お酒とお答えいただいてまして、ちょっと仕事の話が多かったんで別の方で、はい、猫好きということで飼ってらっしゃるんですか、
ね、あ、飼ってます、飼ってます。学生時代に一回飼ってて、大学の時に。で、ただそれはね、やっぱり、甘く見てて、飼って2、3ヶ月で、あ、これはちょっと大学生一人で、飼い続けるのは無理だと思って、で、まあ、幸いね、長野に実家があったんで、そこは結構ペット、犬飼ったり、鳥飼ったりしてたんで、そこに渡して猫の面倒を見ててもらって、まあ、その子は、まあまあ長生きしてたんですけど、で、ここを、6、7年ぐらいで、あ、もうちょっと前、10年ぐらい前からまた猫を飼い始めて、今、だから3匹目と4匹目がいるっていう感じですね。
なるほど。なんか癒しになるとか、そんな感じでいらっしゃいますか？
やっぱり、うん、猫って、なんですかね、あんまり、まあ、機嫌がいい時もあるし、悪い時もあるから面白いですよね。犬の方が常に人間には、良くしてくれてる感があるんですけど、猫はまあ、そこのこう、上がり下がりがある分面白いかなっていう感じですよね。
なるほど。ありがとうございます。座右の銘もお聞きしまして、これもすばらしいさん、Nothing is impossible ということで、はい、選ばれた理由。
これは、対映画からです。ソードフィッシュって映画があって、はい、そんな流行った映画じゃないんですけど、ヒュージャックマンが主演の、あとジョン・トラボルタが主演の映画の中で、まあこれコンピューターの映画だったんですけど、そこでナッシング・イズ・インポッシブルってセリフがあって、で、まあ自分の思ってるのと近かったんで、まあ映画からの引用です。
なるほど。なんかそれを選ばれた理由っていう
のは、それは自分の思ってる、その、まあ、諦めなければなんとかなるっていうのを、が言語化してなくて、で、それを言語化、あ、そうか、言語化は、ナッシング・イズ・インポッシブルってやっぱ日本人の英語感覚だとちょっとしっくりこない、否定に否定を重ねるみたいな、エブリシング・イズ・ポッシブルじゃないんだみたいな感じで、あれですけど、まあそういう意味でなんかこう、なんですかね、ピンときたっていう感じですかね。まあ、ナイキさんだったかアディダスさんが、インポッシブル・イズ・ナッシングみたいな、まあ意味は同じで、ひっくり返にした、キーワードでマーケティングしてます。僕的にはナッシング・イズ・インポッシブルの方が、まあしっくりきたっていう感じですかね。
なるほど。ありがとうございます。そうしましたら、最後のご質問なのですが、この番組、経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと存じます。
まあ、さっきもちょろっと言ったんですけど、まあ僕は起業っていうのはそんないいもんじゃないと思うんですよね。いいものな時もありますよ。なんかすごい画期的なビジネスモデルを思いついて、これがあれば世の中を変えられるとか、って信念があって、やる。Google さんなんかはね、 その前にアルタビスタっていう検索があったけど、まあちょっといまいちで、そしたら、そのページランクっていう概念、そのリンクされてるサイトは、そのリンクしているサイトと、その重要性の影響があるみたいなところがひらめいたんで、これは世の中が変わるってね、まあ変わったじゃないですか。だからそういう、これこそ世の中を変えるって信念があって起業するんだったらいいんですけど、なんかファッション企業みたいなのが多いのも僕は事実だと思ってて、これ言うとね、なんか怒られる可能性もありますけど、やっぱファッション企業、企業っていけてるよね。なんか誰かの会社に入って組織の言いなりになるなんて面白くないとか、そんなのは、意識が低い人間のやることだみたいな、企業が目的で起業するファッション企業みたいなのはね、すごい多いと僕は思ってるんですけど、まあね、そんなダメですよね。起業ってそういうもんじゃないので、やっぱやりたいことがあって、日本でね、ラジオを広めたいから、会社を作るとか、バイクを広めたいからみたいなね、ソニーとかホンダみたいなのがあればいいんですけど、やっぱ企業ってのは、これこそがと思うのがあって、やるものなんじゃないですか。で、やっぱり大企業ってよくできてて、その未経験の、なんかちょっと勘違いしている、勘違いしてるって悪い意味じゃなくて、社会のことがまだよくわかってない人に、効率よくものを教えるっていう機能はすごい高くて、だからね、やっぱりね、最初はみっちり地道に勉強して、まあ、それから考えたらいいんじゃないのっていうふうには思います。ただ、まあ、いずれにしても起業しちゃった後は、まあ、どっかでね、会社を早く畳むとかっていうのも一つの、ダメなものにずるずるすがってるのもダメだと思いますけど、かといって、外部の投資家がいたりとか、従業員がいる場合は、あんまり簡単に投げ出すのも良くないのも事実なので、まあ、何らかの事情で起業して、自分一人の都合で会社を畳むには迷惑をかける人がいるっていう場合にどうしたらいいかっていう、まあちょっと条件付きにはなりますけど、まあやっぱり一つは信念があることだと思うんですよね。最近ユニクロって本を見たらまあ結構感銘を受ける部分は多かったですけど、やっぱりこれはいいことで世の中のためになって、消費者のためになって、これはいいものなんだって信念がまずないと、それがなかったら、まあダメだと思うんですよ。で、だうちの会社の場合には、デジタルマーケティング EC というものを通じて、消費者が幸せになる、幸せにする企業のお手伝いをするっていうのが信念なので、まあ、消費者が幸せになるってこと自体は絶対間違ってないはずなんで、その信念をもとにしてるんだったら、頑張ってればいつかは報われるでしょうっていう、だからまあ、くじけない、諦めないってことですよね。ただ、くじけない諦めないはいいんだけど、その信念のために会社が先に倒産しちゃう場合はどうしましょうっていうのは、その時だけはもう涙を飲んで、その信念が多少後回しになっても会社をその生き延びさせることを優先するのも、これはこれでね、まあやむを得ないとは思うんですけど、ただ結構多いのが、最初はいずれこのやりたいことをやって、成功するために、今は一時的にこの、本意じゃないビジネスをやるっていうのを始めると意外とずっとそっちに行っちゃう人が多いのも事実なんですよね。そこのなんか水が低きに流れて、そっちはそっちで居心地が良くなっちゃってっていうのが多いのも事実で、そこはやっぱり、いずれ戻ってくるっていう、まあ、のがあった方がいいんじゃないかなとは思います。じゃないと、いつかリビングデッドみたいな会社になってしまうので、だ信念、本当にいいと思う、正しいと思うことに信念を持って、その信念を支えにしてくじけないようにしつつ、とにかく会社は、倒産しないように生き延びることを考えるっていうことじゃないですかね。
なるほど。大変深いお話でございまして、ありがとうございます。私が一
やっ
番
ぱ、
できるんじ
苦労
ゃ
し
ない
た方
か
がいいですよ。今は、残念ながら法的に、あんまりある時間を超えて労働することはできないですけど、まあ、そしたら勉強すりゃいいと思うんですけど、まあ、とにかくね、やっぱ若いうちの苦労は買ってでもしろとは言いますが、本当まあ、今、30年とかかかって、今はそれでありに会社もまあ、いい形になってきたのは、まあやっぱ若いうちにやっぱすごい苦労した、やむなくしたんで、当時ね、望んでした苦労ってのはなかったですけど、それでもその苦労が糧になってるとか、のは事実なんで、やっぱね、修羅場とかテッカバーを経験することで得られる経験値ってのはでかいですから、苦労するチャンスがあったらそらした方がいいんじゃないですか。なんか今だと働いたら負けとか、なんか苦労する、ブラックとかね、法に反してるはさておき、すごい大変みたいな会社だったら、そんなところにいて、辛いぐらいだったらすぐに転職する方が善だよみたいな意見が多いですけど、そんなことはないだろうと僕は思いますけどね、そこで苦労してこそ将来花開くんじゃないかっていう気はしますけどね。
なるほど。 お若い方たちに聞いてほしいお言葉でございまして、ありがとうございます。大変素晴らしいお話でございました。リスナーの皆さんも本日はお忙しい中お聞きいただき誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。山崎社長さん、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の社長に行く in with biz は、サイジニア株式会社山崎社長様、当初グロス仕様の上場企業の社長様でいらっしゃいました。いや、素晴らしいですね。経歴もすごいんですが、ご苦労もすごいし、そして、その苦労をした方がいいんだと、はっきりとおっしゃってるところがですね、かっこいいですね。くじけずという信念とか、社会のために社会貢献みたいなことも言ったし、おっしゃっていらっしゃって、Nothing is impossible も本当にいいお言葉ですので、そういう意味では山崎社長様に、みたいに、本当に、皆さん方になっていただけるといいなと思います。特に若い方々が、苦労は勝手でもしろという話、私もそう思ってますので、私自身も苦労をした側ですが、そう考えると、山崎社長様みたいに、苦労して、若い頃苦労して、そして成功者になっていただけるというのが一番いいんじゃないかなというふうに思った次第です。ぜひ皆様方、真似していただければなというふうに思っております。本日の社長に行く in with ではここまで。また来週。
本日も社長に聞く in with biz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども with biz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行く in with ではここまで。また来週。